島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まず県内の情報、浪江町から日赤による訪問支援の実施についてのお知らせです。浪江町は日本赤十字看護大学に依頼し、町民の皆様に対する健康支援を実施しています。いわき市に避難されている方を対象に健康状況をお伺いしながら、日赤の看護師などが個別訪問させていただいております。事前に日赤より確認の電話が入りますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは健康保険課 0243-620168 0243-620168 番です。以上、浪江町から日赤による訪問支援の実施についてのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。本日は柳津町地域おこし協力隊として柳津町役場の観光商工班に勤務している松村亮さんにお話をお伺いしました。今年の春に全国公開された映画ジヌよさらばカムロバ村へのロケ地となった川沼郡柳津町。この自然豊かな柳津町では観光客の方により楽しんでもらうため、さまざまな取り組みをしています。本日は柳津町地域おこし協力隊として柳津町役場の観光商工班に勤務していらっしゃる松村亮さんにお話を伺います。松村さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、柳津町といえば映画ジヌよさらばカムロバ村へのロケ地として一躍有名になりましたよね。
はい。
この映画が公開されての柳津町、観光の面ではどんな変化がありましたか？
そうですね、やっぱり映画のロケの後はやっぱり観光客のすごく注目度が上がりまして、今まで来ていた、観光客の層とはまた別の、方々が、多数柳津町に、お越しいただけるようになったと実感しています。
本当ですよね。それではこの、観光客の方が増えたということで、ここではどんな取り組みを今までしてきたか教えていただけますか？
はい。映画の公開に合わせまして、新たに柳津町のロケ地マップということで作成をさせていただき、従来の街歩きにこう色をつけてですね、楽しんでいただけるようにという取り組みを、始めましたのと、地元の企業さんとちょっとタイアップをしまして、ロケ地巡りにバスを使っていただくというような取り組みをしています。高齢者の方が非常に、多い、観光地なものですから、そういった方へのちょっとバリアフリー化というところで、町の方で足をご用意させていただいたというような経緯があります。
なるほど。これだけでもすごく観光がしやすくなりましたよね。そしてさらに新たに始めた取り組みがあるということで、
はい、
はい、
携帯スマートフォンなんかを使った、アプリ用の、スタンプラリーを、新たに企画させていただきました。
携帯スマートフォンを使ったアプリ、
はい、
はい、これはどんな内容になってるんでしょう。
そうですね、アプリを実際にダウンロードしていただくと、Google マップと連動していまして、自分がいる現在地からロケ地の看板のところまでですね、そのアプリが勝手に連れてって行ってくれるというような感じになってます。
なるほど。
一部ちょっと遠方がありますので、車でのナビにもなってはくると思うんですけれども、そういった遠方山奥でもちょっと対応できるようにということで取り組んでいます。
すごいですね。これを始めようとなったきっかけは何かありましたか。
はい、先ほどちょっとお話ししたロケ地マップを作成したところでですね、どうしてもちょっと道が分かりづらいとか、実際のロケ地までたどり着けない、あるいはたどり着きづらいというような観光客のお声を多数寄せていただきましたので、町として、さらにちょっとこう加速させたいもので、そういった経緯があります。はい、
なるほど。観光客の方の声をそのまま形にしたという感じですよね。
はい、そうですね。はい、
そしてこれロケ地を案内するだけではなく、何やら面白い企画もあるみたいなんですけれども
今回、単にロケ地を巡っていただくだけではなくてですね、スマートフォンにこうアプリをダウンロードしていただくと、もうダウンロードした段階で、所定の場所に持って行っていただけると、先着500名様で、粗品というかプレゼントを差し上げるような企画になっているのと、実はスタンプラリーを兼ねてのアプリになってまして、各地回っていただいて8個スタンプを集めていただくと、豪華特産品詰め合わせと、いうことで抽選で20名様にプレゼントを差し上げるというような企画になっています。
アプリでスタンプラリーをするとどういう仕組みでできるものなんですか。
もともと立っているロケ地の案内板というか、看板が立っているんですが、実はその下に新たに QR コードを印刷したですね、書面を掲示しています。で、実際に現地に行っていただいた方にその QR コードを、アプリ内でこう撮影をしていただくと、自動的にアプリ内に入っている台紙の中にスタンプが押されていくというような形になっています。
楽しみながらロケ地回っていただけますよね。
そうですね。
どうですか、利用された方の声っていうのも届いてますか。
はい、実際にですね、何人かこう利用していただいていまして、やっぱり特典がついてるっていうことでですね、単にロケ地を回るだけではなくて、また違ったちょっと魅力を感じていただけてるというようなお声はいただけてると思います。はい、
なるほど。ますますこれから盛り上がっていってほしいなっていうところでありますよね。
はい、
ではおしまいになりますが、松村さんからこの柳津町の魅力も含めて、
はい、
今後どんな町になっていてほしいなっていう思いがあるか教えていただきたいんですが。
はい、徐々にですが、震災以降ですね、減少していた観光客も少しずつ戻りつつある中でですね、これまでの柳津町の観光名所だったりとか、いうところをフルに生かしていきながらですね、今回のアプリもそうなんですけれども、時代に合わせた観光スタイルということで、新たなこう柳津町の姿をですね、一人でも多くの皆さんに見ていただきたいなというふうに考えています。はい、
松村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
観光客の方々に柳津町の魅力を伝えるだけでなく、訪れた人から聞こえてくるさまざまな声に耳を傾け、より楽しんでもらえるようにと答えていました。今月10日には毎年大賑わいの花火大会が行われる柳津町。これからも訪れた方々にさらに柳津町の魅力が伝わっていくことかと思います。本日は柳津町地域おこし協力隊として柳津町役場の観光商工班に勤務している松村亮さんにお話をお伺いしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。